九州は一つ。
俵万智です。匠の蔵、作る人、開く人、発する人。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸など様々な分野の匠を訪ねます。今日の匠は有染色工房染色作家、追記のりこ。福岡県北九州市、江戸時代初期にこの地に生まれ、昭和初期に途絶えた木綿の織物小倉織を現代によみがえらせた染色作家。1984年に小倉織の復元に成功して以来、縞模様の中にある無限の可能性を信じ、自由な表現で人々を魅了してきた追記さんのその輪立ち、彼女がこれまで歩んできた道に、
花村優作です。
成瀬香です。
このお二人と一緒に迫ります。
The Path Taken、 その輪立ち。
追記さんはそもそも初めから染色とか織物にご興味がおありだったんですか？
いえ、全くそういう方面に興味がなくて、文学というか本を読むことが好きで、ジャーナリズムに行きたいなと思って大学に進学したような形でしたので、本当に思いがけない出会いから急に変わったという感じなんです。
そうですか。その出会いといいますのは、
大学で演劇を専攻しようとして、近世演劇なんですけど、能や狂言、歌舞伎というものを勉強しようかと思って、世阿弥の研究を、家伝書を読んでみたいというふうに思った時、能楽堂に通うようになったんですよね。実際に見てみようと。でそれまで能楽堂なんてもちろん全く知りませんでしたの で行って、能というものを見ているうちに、その文学的な能よりも演じている方たちが着ている装束がなんて美しいんだろうっていう方に惹かれていって、まあ、本当に憧れというか、これを何百年も前の方たちが作ってたのかって思ったら、わあ、私も作ってみたいって、もう単純にそれだけでした。
そうですか、はい。でも能見に行って、その衣装、まあ、素敵とは思うとは思うんですけれど、それを作ってみたいっていうふうにまで思われたわけですか？
ただ実際に能装束を作っている京都の西陣に行ってみましたら、私が好きだったのはこれじゃないっていう感じがしたんですよ。でその時に、私どうして何に惹かれてたんだろうと思うと、能装束の、その文様だとか織物っていうよりも、そこの中にある色の世界、能装束の重ねとかですね、それから能装束の中に入ってる、もう思いっきり色を込めてるのに全体は非常に調和しているとか、そういう色の世界に惹かれたんだっていうのが、その西陣でよく自分自身の気持ちが見えたという感じです。
そうですか。
田原さん、その後鈴木さんはどうやって小倉織の染色作家への道へと進んだんですか？
まず故郷である北九州に戻って、染色研究所で1年間染色の基本を勉強した後ですね、久米島や信州で紬を一人で織るようになったそうです。でその後こういろんな布の勉強っていうか見て歩いてる中で、骨董店で小倉織の小さな布切れと出会ったと。で思い描いたものはこれだっていうふうに実感されて、小倉織の方へたどり着いたというわけだそうです。
へえ、自分のその追い求めていたものをたどっていろんなとこ行ったのに、結局自分の地元の小倉で見つけたっていう不思議な縁ですよね。
そうですね。だからなんかもう小倉織がね、追記さんをこう招き寄せたのかなっていうぐらい不思議な、縁だと思いますけれども、追記さんは今いろんな夢をお持ちだそうです。今は小倉織を代表する染色作家となられたわけですけれども、これからのことについてどんなふうにお考えですか？
途絶えた経験を持つ小倉織だからこそ思うんですけど、やはり次の世代にバトンタッチしていくっていうことは重要なことかなと思って、私の工房で勉強したいっていう若い人たちと一緒に作業しながら学んでもらって、8人になりますか、もうそれぞれが育っていって、作家活動をしている人たちが出てきてますので、楽しみなんです。
それは頼もしいですね、はい。手織りっていうことをすごくこだわって、その可能性をこう広げておられるふうにも見えたんですが、一方でその機械織りっていうこともされてるんですよね。
そうですね。どうしても手でしてると制作点数が限られて、そして結果 求めていただいてお使いいただける方の人数がかなり少なくて、なんとかこの汎用品ができないだろうかっていうのがやっぱり思いの中にありました。小倉織は使えば使うほどそのなめし革のようになるというか、実際使っていただきたいという、そのためにはやはり手染め手織りの世界ではなかなか難しいなって思った時に、やはり機械織りに着手しようと思いました。機械織りだからこそ広幅ができますので、いろんな用途も広がりますし、インテリアにも洋服にもとかいう、信じてるんです。手でする仕事は絶対手でなければやれない仕事をやればいいと、で機械でできることは機械に任せてもいいんじゃないかっていう、それぞれのちゃんとテリトリーが分かれられるような仕事にしない、どっちでもできる仕事をしないっていうのが逆に私自身の気持ちですね、デザインとかに関しても。
田原さん、確かにこう身の回りで手織りの一点物を身につけている人なんてなかなかいないですよね。
それはね、お値段も高いし数も少ないですから、だからこそ津幸さんは多くの人に小倉織楽しんでいただきたいということで機械織を手掛けていらっしゃいます。小倉織の美しさ豊かさを本当多くの人に届けたいっていうお気持ちですね。
でも手織りをする人でその機械織も取り入れるっていう柔軟性を持った人って珍しいですよね。
そう思います。そういうとこすごく考え方が自由っていうかな、でも消費者としてはありがたいですよね。でその手仕事から生まれたこの島の素敵なデザインが機械織であってもね、こう日常の中にあるとすごい豊かな気持ちになると思いますし、でそこをきっかけに知った小倉織、さらにあ、じゃあ手織りってどんなだろうっていう興味も湧きますよね。やっぱすごくいいことだなと思いました。で津幸さん、その機械織の小倉織ブランドしましまっていうのを立ち上げてらして、そのしましまのお店私も行ってきたんですけれども、もうねいろんなものが溢れてて仕事を忘れてただの買い物客みたいになってしまいましたけれども、本当にねいやこういうデザインが日常にあるっていいなと思いました。こちらにはもう小倉織の素敵なデザインを活用したさまざまな品物がありますけれども、もう本当今日から使えるといった商品が並んでますね。
日常生活の中に工業製品だからこそできるアイテムをどんどん作っていくっていうことを目指しているところで、できてから10年なんですよ、このブランドは。でその間にもう常にいろんな柄を島を作り続けてますので、
本当にもうたくさんの種類の島々があって、ね、コースターありエプロンありカーテンもあるんですね。
そうですね。今日早速お召しいただいてるのも嬉しいんですけど、ジャケットがですね、ありますし、洋服の展開とそれからインテリアの展開、それからバッグなどの展開で、今は海外のホテルの壁面に使っていただいたりとか、椅子張りもありますし、小倉織の特色を生かしたものにだんだん広がっていってるところが嬉しいですね。
今、福岡県でこちらの布などは生産されているそうですけれども、
はいはい、機械織は、県内で協力していただいて作ってるんですけど、明治からの小倉織はみんなこの小倉でもともと織ってたんですよね。だからその当時は大変大きな産業だったわけです。繊維産業がこの土地ので、今は手織りはもちろん市内で私が工房で織ってますけど、小倉織の機械という部分が別の土地ではなく、この土地自体で昔のように製造できたら、もっとこう作りたいものがより作れる環境になるのかなとも思いますし、志というべきでしょうか、先人たちに見習いたいと思っています。
メイドイン小倉ということですね、
はい、そうですね。
田原さん、
はい、
買ったんですね。
バレてしまいました。はい、ジャケットとあとコートを買ってしまいまして、はい、匠の蔵テレビでも放送してますので、はい、その中で私もしっかり着ています。
見なきゃ。
どんな柄かなって思われる方はぜひねテレビの方を見てほしいと思うんですけれども、本当にこう小さな偶然を必然に変える力っていうのを津幸さんのこれまでのお話を聞いて思いましたね。能楽堂で能を見る人もねたくさんいるでしょうし、はい、たまたま小倉織を目にする人もいるでしょうけれども、そういう偶然をぐっとね自分のやりたいことに引きつけて必然に変えていくっていう、そのパワーこそがなんかこう 津幸さんのこうアーティストとのパワーかなというふうにも感じました。
工房のお名前、遊ぶと生まれると書いてゆうと読むんですね。ゆう染色工房というお名前ですけれど、これは何か由来があるんですか？
これは遊び用せんとや生まれけん、戯れせんとや生まれけんっていう、あの室町期 の、 あの両人秘書の中にある当時の流行り歌みたいな形なんでしょうけど、そこからいただいた言葉なんですけども、
あの遊び屋せんと生まれけんから遊ぶと生まれる、はい、ああ、はい、そうですか、は
い、その心を持ちたいなと思ってたので。
遊び心はやっぱり手仕事に大切ですか？
そうですね、で当時の多分遊び心っていうのは自由でいるっていうことにつながるんじゃないかという、心をいつも自由にして表現に向かうっていう、自分の中で常に解き放たれたとこからイメージしていくっていうことが大切だと思っているものですから、常に柔軟でいるためにも自由な精神っていうのは必要かなと思ってます。